本日私たちが聞いた申命記の言葉、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。この言葉はなんと厳しい言葉でしょうか。もう寝てる間もっていうのはそんな感じですよね。食事をしている時もとか、まあそういうふうに、まあ私たちは読めるわけです。なぜモーセはこんなに厳しい命令を私たちにしているのか。しかもモーセは私たちに命じるだけではなくて、今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも、門にも書き記しなさい、と命じています。これらの言葉を心に留めなさいというのは、主を愛することを実行しなさいということであります。この命令は、キリスト者となった私たちにも命じられています。このモーセの、まあ、非常に厳しい命令を思いつつ、今日与えられた新約聖書のヘブライ人への手紙、9章11節から14節に聞いてまいりたいと思います。11節と12節の言葉、もう一度読みます。キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。この言葉を、まあ、現代の日本に住む私たちは理解できるでしょうか。なかなか理解が難しいのではないかと思います。幕屋だとか親木と若いお牛の血とか、キリストの血、あるいは聖女という言葉は、今から2000年ほど前の中東の国、ユダヤの文化を知らなければわからないからです。しかし、それらの言葉がわからなくても、この文章の中心にある言葉を読みますと、キリストはすでに実現している恵みの大祭司であるということと、永遠の贖いを成し遂げられたということを伝える文章であることが分かれば十分であります。キリストというお名前は、神がこの世界をお作りになった時から神と共にいた御子と呼ばれるお方のことです。このお方は今から2000年前に人として生まれ、イエスと名付けられたお方でもあります。そしてまた十字架で死なれた後に、再び人の姿によみがえって、天に昇り、神の右にお座りになっているお方でもあります。このお方は、今もそのお姿のまま、天の聖所で、誠の礼拝を捧げておられます。そして私たちを取りなしてくださっておられます。つまり、この世界が作られる前から存在し、この世界を創造し支え続けておられるお方であります。このことは聖書の中で言いますと、創世記1章とヨハネによる福音書1章が記しております。まあそこに特に、まあ、明確に書いてあるということですね。聖書全体がこのことを証ししています。次に、贖いという言葉です。この言葉は馴染みがない言葉だと思います。これは、ある人に代わって償いをするということを言います。罪や過ちを犯した人、まあ、いわば加害者ですね。この人が償いきれない身体的、精神的、霊的、財産的な損害を その人に代わって担うことです。また一方で被害を受けた人、これは被害者ですね。この人にとっては、償ってもらっても残る損失や喪失感といったものを補い、癒してもらうことです。財産の損失であれば、元に戻る可能性がありますが、身体、精神、霊的な損失は、この世のものでは補うことができません。人は根本的には、霊的に癒されなければ、加害者を許すことはできません。キリストの贖いは、加害者の罪をキリストの命によって許し、被害者の怒りを同じくキリストの命によって鎮めて平安にします。キリストは罪を犯してこれ以上生きていくことができないと思っている人を、あなたは私にとって価値がある方だから生きていなさいと言って励まし、その人のに代わって死なれます。またキリストは殺したいと憎しみを抱いている人を、あなたは私にとって価値ある人だから私を殺しなさいと言って、その人の怒りをすべて担って死なれます。13節と14節にはこういうふうに書いてあります。なぜなら、もし親木とお牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者としてその身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。つまり、その良心を清めて傷のないもの、罪のないものにしてくださるんだということが書かれています。イエス様がこの世界に来られるまでは、祭司が動物の血という言葉で命を表すわけですけれども、動物の命を捧げて人間を清めて聖なるものにしていました。この動物はどこにでもいるっていう、どの動物でもいいっていうわけじゃないんです。傷のない家族同然のものが選ばれます。一番失いたくもないもの、自分が失ったら一番悲しむもの、それを自分の身代わりとして捧げるという、本人や家族にとって辛いことをすることによって汚れたものが聖なるものとされたのです。しかし人間が行う祭儀は完全なものではありませんから、罪を犯した時や毎年の食材日にこの祭儀を繰り返さなければなりませんでした。不完全な祭儀であっても、神が人を清いものにしてくださったのですから、そうするならば、罪のないイエス様が神に捧げられたわけですから、神は完全に私たちを清いものにしてくださるのであります。私たちは、血という言葉を聞くと、ちょっとこの、おどろおどろしいものといいますかね、そういう感覚を持たれるかと思いますけれども、血は命なんですね。血が命っていうのは、血という言葉で命を表しているんです。だから動物の命が、イエス様以前は動物の命が私たちの命に変えて捧げられた。イエス・キリストが来られてからは、イエス・キリストの命が私たちの命に変わって捧げられたのです。イエス様の命は、人の心を悪い思いから清められた良心に変える力を持っています。 イエス様の十字架のメッセージを、私なりにこの端的にまとめてみますと、あなたは罪に絡め取られて罪を犯したけれども、神の目には価値ある存在だ。私があなたの代わりに死ぬから、あなたは生きなさい。こういうものであります。そしてイエス様は私たちの代わりに、何の弁明もすることなく、罪人として死なれました。イエス様は、あなたはこのことを信じるかと問うておられます。私たちが、はい、信じますと答えるならば、イエス様はペトロに問われたように、私たちに、私を愛しているかと何度も問うでしょう。ここに、モーセが非常に厳しい命令として私たちに伝えた、神を愛せということが書かれている。同じように書かれているのであります。イエス様がご自分の命を捧げられたということに対して、あ、もうイエス様が支えてくださったんだから、もう私は大丈夫じゃないということなんですよ。そのイエス様の愛、神の愛に私たちが応える。私たちがその愛に、もうその愛の姿にもう打ちのめされて、神様を愛せざるを得なくなるということなのです。それはちょうど神と私たちとの間が、この通信がつながったっていうことなんですね。イエス様は、私につながっていなさい。私はブドウの木だから、私につながっていなさいと言いました。それは、ブドウの木から栄養を受けるだけではないんです。私たちがまた、イエス様にお返しする。お返しなんかできないですよ、私たちにはね。だけど、お返しする気持ちを持って、ブドウの木で言えば、その、理屈で言えば、葉っぱで光合成して、その、光合成したものをまた幹の方に返していくわけですけれども、そういうふうに応答していくわけですね。神と私たちは単に神が君臨していて私たちがそれに従うっていうんではなくて、神と私たちが共に生きていくということなんです。そこには人で言えば人格的な関係があるんです。神様と私たちとの間に、言葉を変えて言えば、愛する人と一緒にいるというような状況があるわけですよ。モーセはそのことが、神様から与えられてよく分かったので、そのことをどう伝えようかと思ったときに、あのように厳しい言葉で私たちに伝えているんです。その言葉を私たちが、命令として受け取るから、いや、こんなことできやしないよって思ってしまうわけですけれども、神様を、あの神様を、私たちのために自分ご自分の御子の命を捧げるほどの神様を私たちが愛するっていうこと、これによって私たちは良い心へと向けられていくのであります。これなくして私たちの良心は清められません。イエス様はペトロに、私を愛しているかと問いました。その時、ペトロは、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。と答えました。私たちもこういうふうに答えるしかないのであります。神様は私たちが、私たちが神様を愛してくれることをお望みなわけです。そこで、この交流のチャンネルといいますかね、昔のテレビでいうとカチャカチャと合わせて、ちょうど神様とこう話ができるチャンネルがあるわけですね。それに 合わせた時に初めて神様の言葉が聞こえてくるし、私たちの願いも神様に届くわけですよ。先日、映像の世紀という番組を見ました。それは、戦前にはドイツ領だった地域に住んでいたドイツ人が、敗戦後に仕返しを受けて殺されたり、土地や財産を奪われて、ドイツ国内に追いやられたことを取り上げた番組でした。非常に、重たいテーマですね。私はこの番組を見ていて、憎しみの連鎖によって暴力が続いてしまう人間の悲しみを感じました。ナチスドイツが勢力を誇っていた時に、肉親を殺され住む場所を追われた人たちが、戦争に負けたドイツ人に復讐した気持ちもわかりますし、ドイツ人といっても昔からそこに住んでいたんです。昔からそこに住んでいて、お隣さん同士のつながりがあったんです。ところが、ドイツ人というだけで、この敗戦後に迫害を受け、そして、その住んでいる土地も家も奪われて、小さくなったそのドイツに全員こう移されてしまったんです。ただ、ドイツはドイツの中で、また、そういう人、まあ難民と言っていいのか分かりませんけれども、そういう人たちが溢れてしまったわけですね。そういうお互いのね、苦しみ、一方側の苦しみも、こちら側の憎しみも理解できるような、そういう番組でした。だからこそ、イエス様は、ご自身の命を捧げられたのです。あなたの怒りを私にぶつけなさい。そう言われてるんです。今もですよ。だから私たちはこう、なんかこう、いいお祈りっていうかな。そういうのしますよね。あ、今日もよくさせていただいてありがとうございます。今日も一日よかった。そんな祈りだけで本当にいいですか？そうじゃないですよね。今日悔しかった。神様、この悔しさをどうか分かってください。吐き出すんですよ。イエス様はそれを受け止めてくださるんだから。そして私たちは、自分が持っている憎しみや悲しみや苦しみ、もちろん喜びもね、全部神様と一緒になって日々を歩いていくことができるわけです。立派なクリスチャンになるっていうのはこういうことですよ。表向きだけいかっこするのがクリスチャンじゃないです。本当に自分の心の中にあるものを吐き出す。この時に初めて私たちは許されるのであります。自分の持っているいろんな苦しみが解き放たれるんです。神を愛しなさい。主なる神を愛しなさい。この言葉は私たちを罪から解き放すためのキーワードです。キリストの命が私たちを良い良心に変えてくれます。私たちはキリストの贖い、キリストが私たちに代わって償ってくださったということを信じて、傲慢になることも絶望することもなく、清い良心によって主を愛する生き方をしたいと思います。それは心が満たされた喜びの人生である。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日は聖徒の日としてあなたのもとに召された信仰の 家族と共に礼拝を守る時を与えられて感謝いたします。きっとあなたの身元に召された人々もあなたを賛美礼拝していることだと思います。主を愛してそして讃えていることだと思います。私たちもその人々に連ならせてください。そして日々を豊かに過ごすことができますように導いてください。私たちが怒りを心の中に留めるのではなく、あなたに向けて発することができるものとならせてください。そしてそのことによって心を清めてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかったすべての方、そしてまたあなたのことを知らないすべての方をそれぞれの場所で豊かに恵み、そして導いてください。できることならばここへと導き、あなたの御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。